You do you。 この番組は福岡在住のラジオ DJ アンナと
オーストラリア在住翔ちゃんことともこ、
2人の幼なじみが心の赴くままにトークするリアルトークポッドキャストです。今回はエピソード143になります。
はい
すいません、今日ちょっと録音する時間が遅くなって
私がでも勘違いして、もう1時間時差のことを勘違いして、もう1時間前かと思ってたけど大丈夫、
さらに
ちょっと眠いけど
遅くなりました、ごめんね。
いや大丈夫、
すいません、うん、
いいえ。
でね、早速じゃあもうメッセージ読みます
はい、
やっぱ前回のね、一番の衝撃だった、ジャスミンさん
ね、いろいろ紐解かれた、
うん、っていうね、もうタイトルにもなってたんですけど、こんなメッセージがジャスミンさんから届きました。
はい、
前回を聞いてエピソード142、今週は無事に You Do You がアップされていて安心しました。そしてあんちゃん声が出るようになってよかったですね。転職だと思っているけど、つい先日私も友人とこの話題したなぁと思いながら聞きました。好きな仕事でもやはり休憩は必要ってことですね。そして最後の最後にびっくりな話題になっていましたが、私の子供ではなかったのですが、あんちゃんが仕事復帰してて嬉しくて、状況をだいぶはしょってメッセージしたので紛らわしかったですね、ごめんなさいと
紛らわしすぎじゃない、はしょりすぎ、はしょりすぎ
ちょっとね、ご自身の子供たちではなかったっていう、ね、
じゃあペットだったのかなとかさ、なんかいろいろ
ね、まあ詳しい状況は、ジャスミンさん私たちにはね説明してくれたんですけど、うん、でもすいません、逆にはい、あんなタイトルにしてね申し訳なかったんですけど、
うんうん、
ジャスミンさんの子供たちではなかったということです。
はい
はいいやなのでちょっと誤解をね招いて、でも私たちもびっくりしたもんね、
うん
うん、
謎が解けたけど、
謎が解けたね、うんうん、それでは次回も楽しみにしていますといただきました、ありがとうございます。
はい、
続いて三浦ジャパンさん、私もアンナさんに合わせて1週間送らず休んでました。疲れたわけではありません。私も過去にいい人とお付き合いをしましたが、いい人がたまりにたまって爆発して耐えきれなくなり別れたことを思い出しました。お二人はいい人とお付き合いされたことはありますか、言える範囲でと、ね、いただいていました。
そう、これさ、はい、最初読んだ時ハテナだったんよ。
そうね、私もどういう意味かなって思って、
でもなんかさっきあんちゃんがそれを読んでくれた時に、うん、あ、分かったって思って、それはなんか、うん、そう、私がその前の週の前の前回の時に、うん、なんかいい人ってなんか結構溜め込んじゃって急に切れやすいみたいな、はい、YouTube を見たみたいな話をして、うんうん、そこね、そこ
ですね、
うん、
でお付き合いっていうことはなんか恋愛的なことを聞かれてるのかなと思ったけど、じゃあ人付き合いっていうことですね、うん、多分ね。
あ、そうなのか、
どっちかな、
わかんない、どっちでもいいか、
両方行きますじゃあ、
うん、そうだから、その私は怒られた人一人だけね、その
それはでも恋愛じゃないでしょ、う
ん、じゃないじゃない、
うん、そ
う
ね、じゃあその恋愛以外だったらこの前言ってた人に、
そう、
でもそれ以外で、じゃあでもそれはさ、うん、仕事関係だったじゃん、うん、
そう、
バイト先の人だったでしょ、
そう、
それ以外友達関係である、それ、
でも友達だったんだよだけどまあね、
うん、う
ん、まあ一応、他にあるか思い当たらないけど、あ、でもなんか友達ではないな、
うん、
多分思い当たる、もう私ほら都合のいい性格だからさ悪いことは忘れてるわけ、
うん、
うん、あんちゃんある？
いい人？
うん、
いい人っていう定義がねちょっと難しいけど、
でもさ、あんちゃんがそっち派だから、
そうなんですよ、だから、はい、三浦ジャパンさんが言ってる、
うん、
いい人のタイプ、
うん、
これ善悪じゃなくてね、人のタイプは私なんですよ、
そうだね、うん、なんかあんまりトゲのあることとか思いをそこまで言わずに、
うん、
こう明るくね振る舞って
でね、正直このタイプ同士だと喧嘩にならない、
うん、あ、そっか、
うん、
あ、そうだね、
爆発しないのよ。
ああ、うん、なるほど。え、でも今までさ、
はい、
付き合ってきた人とかはさ、そういう同じようなタイプだったん？
それ恋愛的なことですか？
そうそうそう、
普通の人間関係で、
うん、うん、両方。あ、でも恋愛ね。
友達関係だと、
うん、
多分ね、私あの苦手なんですよ。
誰が？
あの自分の枠を超えてくる人が。
そうだね、前も言ってたねそれね、うん、
だからその、うん、多分三浦ジャパンさんが言ってるようなタイプの人の友達が多い、私は。
ああ、いい人の友達が多いんだね、
うん、でちょっとそこからいい人ってね、うん、言い方がちょっと、
まあ確かに確かに、うん、
優しい
タイプ的に、
うんうん、
あの乱さない人たち、ね、
そう乱さない人たち、
そうそうそうそう、うんうん
でもそれが別に悪いわけじゃなくて、だけどほら、うん、その自分のペースが、
うん、
なんて言うんだろうな、自分のペースがあって崩さない人と自分のペースに人を巻き込む人がいるよ、
うん、
で私は自分のペースに巻き込む人がちょっと苦手なんよね、
うん、なるほどね。どういう感じで巻き込むの？私すごいなんかドキドキしてるそうじゃないかって
うーん、あーでもどうなんだろうな、分析してみると今自分で言ってみてもどうかなって今思った部分があるけど、うん、
でも多分私ですらたまにその、うん、えみたいな人いるわけ、
会う
わけ、
うんうん、
たま
に。そうね、度合いがあるよね、うんうん、
そう度合いがあって、え理解不能みたいな、なんで怒ってんみたいなさ、なんかすごい人いるか、多分そういうあれかな、
それかも、
うん、
う
ん、
怒りとか
怒る
人がダメ、多分私、
うん、あ
とか、
ね、
あの機嫌悪くなる人、
あ黙っちゃったりとか。
そう、
私めっちゃやってたじゃん若い時でよく友達やってたよね。
いやでもね、
うん、大人になってからかな、子供の時はいけた、
あーかもしれない。
うん、
あの若い時は、
うん、
多分大人になるにつれて私は自分のペースを作ってった方なんね、
うん、
だから逆に翔ちゃんと育ってきたぐらいの時は人に合わせる方が得意だったかもしれない、
合わせてくれたんね、
かといってね全部そうとは思えないよ、うん、だけど、うん、難しいね。
でも自分のペースを作るってどういうこと？どうやって作るの？
あの大人になってから距離を保てるようになったの。うん、その。
ああ、なるほどね、うん。だって学校みたいな感じじゃないからってこと
は。そうそうそうそう。
うん、ねえ、うん。みんなだって仕事の人だしね、職場だから。
そうそうそうそう。
なんか友達みたいな。
うん。
あ、じゃあ職場の人みんな友達って感じじゃないの？
友達じゃないね。
私あでも全部今まで友達気
が合うから基本的にあの興味が共通するじゃない、うん、私は仕事の人たちが、
うん、
だから結果的にすごく仲はいいんだよね、
うん、
だけどさべったり一緒にいるわけじゃないじゃん仕事の人って、もう限られた時間しか一緒にいないから。
でも普通の友達よりいっぱいいない？なんか職場
そうだね、うん、定期的に会うしね
うん、そうだから私の
居心地が自由な時間じゃないじゃん一緒にいる時間が。
チームだチーム、
う
ん、
そうチーム
チームメイト、
そうそうそう、
うん、
うん、何の話してた。そう友達では、ね、そうだから、うん、あんまりそうやって爆発する人があまりに周りにいない、ね、
うん、
恋愛は、
うん、
これが私あの、うん、おかしいなと思うけど、
うん、
私が多分わがままになる方なの。
ああ、
甘えられる人が好きなんだよね。
うんうんうん。あの普段そうやって保ってるからそれを出せる人がいいんだよね。
う
ん、
そうなの。
うん。なるほどね。
だから逆に私が
爆発するんだよね。
爆発する。
お酒の勢い借りてね。
そうそうそう。
なるほど。
あんまり相手に爆発されたことない。
へえ。なるほど、
ね、どうですか翔ちゃんは。
私はねなんかいい人と付き合ってることのが多いからやっぱさ陰と陽じゃないけどさ、
うんうんうん、
なるじゃん。同じ同じで付き合わなくない、あんまり、
うん、そうね、タイプがね、うん、
そう、
うん、
だからさ、私わがままだし、こうなんか自己中だから、すごいいい人もいい人じゃん相手は、
うん、
だからすごいどこまでいけるのかプッシュしたくなって、
あそんなことするの、プッシュするの、
なんかわかんない、なんかそういうするつもりでやってるわけじゃないけど、
うんうんうん、
なんか結果的にすごいさ、だってさ怒んないからさ、
うん、
やっぱそうなっていくよね。
じゃあさ、うん、その恋愛的にも友人的にも、その正面衝突するような人が周りにあんまりいないってこと？
たまに職場とかだとやっぱたまに、でもなんか私が結構普通すぐ謝っちゃうなんか怒られたら、ごめんごめん、そんなつもりなかったからって言って
素
直
よ、ね、
私は何々ちゃんのこと大好きだからって言って、なんか言ってそういう感じ、
うんうんうん、
本当悪気はないよ私、
うんうん、あね、だからあそうね、悪気はないんだもんね、
そうそう、だからそういう来た日はすみませんって言って消せるようにしてるけどね、
うん、そうなった時にさ、言ってくれてよかったって思う、
うん、うんうん、だってなんか感じるもん、うん、なんかなんていうの、言ってくれないとさ、
うん、
なんかさ感じる時とかあるじゃん、
うんうんうん、
言ってくれた方がさこう解消できるからさ、うん、なんかそうやっぱちょっとは空気読める、
って言われてたもんね、翔ちゃんにすごい
そうだっけ、全然覚えてないけどあでもそう、あんちゃんは基本なんか言わないもんね、
あの言えないタイプだったんね、溜めて言えないタイプだったから、でもそう態度に出る時があって、
うん、
あの思ってることを言ってくれってすごい言われた気
がする、うん、なんかでもなんかあっちゃんって何なんだろう、言わないんだけどなんか弱いくも別に見えないっていうか、
うん、
なんかだから私はなんか何なんじゃみたいな多分
どっちなんじゃみたいな、
うん、どっちやよ言ってよほらみたいな、
うん
多分ね、あんま覚えてないけど、でも大人になってうちらが会ってたら多分友達になってないよね、
はあ、なってないかな、
だってさ、うん、だってさ出会っても多分私があんちゃんに行かないと思う、そんな、なんかだって、うん、うちをあんまり話してくれない人でしょ多分、
そうだね、
すぐ会って、うん、私はもう全部オープンだから、
うん、
あのそのオープンじゃない人と喋ってるとなんか時間かかっちゃってしょうがなくてさ、なんかこういうママ友とかいつも会うとか言い人だったらさ育んでいけるけど、
うん、
なんかこうそういう別にね、じゃあ一回パーティーで会いましたとか言ったらもう全然また会おうとかならないもん、
あ、
うん、なんかあのさ、なんていうの、ああいうのなんとか行儀なんとか、なんとか社交辞令じゃないな、なんかこうさ、うん、上辺の話っていうかさ、
うんうんうん、
こう当たり障りのない、
うん、
感じの会話とか私あんまりなんか別にあんちゃんがするとか言ってるわけじゃないけど、
うんうん
うん、なんかするとあじゃあみたいになっちゃうかも、
でもわかんない、自分もどんな話してんのいつも人と
でも最初からすっごい、うん、どこ住んでんの、何してるのとか、日本にいた時何してたのとか、なんか趣味何とか、はあ、なんかでもさ子供がいるから子供の話が多いからね、
お
どうしてなんか大体日本人の人こっちで会ったらさ、
うん、
日本人じゃなくても結構バックグラウンドってみんな違うからさ、
うんうん、
やっぱそういうこと聞いたりさするよね、なんだ
もう聞くよそれぐらい私も
まあね、でもなんかさ壁がある、なんか雰囲気なんだよね、言葉の数じゃないんだよね、わ、
うんうん、
かる、なんかこの人心開いてないなみたいなの分かるじゃん、やっぱ、
うんうん、
なんか私の気分が
開く人には開くけどね、
う
ん、全然
本当、じゃあ、うん、友達になってるってことにしよう
そうだねうん、いやでもそれ面白い、そのどのタイミングで誰と会ってる、
うん、
会ってて友達になってるかっていうのはあるかもね、うん、その時々で、
うん、
うん、
本当にね、なんでだって小学校の時に あんなに一緒に遊び始めたのか、
いや記憶にない、わかんない、覚えてない私、うん、なんで、うん、だってすぐクラス変わったのに、
多分私が強いからそれについてきてくれるあんちゃんが選ばれたんだと
思う、う
ん多分、
ね、でもその後もそうだった、周りにいる友達、
うん、でももう小学校ってそういう感じじゃん、中学とかになるとさもうなんかちょっとさ そういう遊びじゃないっていうか、そういう体型じゃなくなってくるっていうか、うん、気がしたけど、小学校はもう本当にシンプルに、私これやりたいから、まだだってさ、全然 KY だしさ、うん、なんかこう、うんうん、
自然なパワーバランスはあったかもしれないよね。
そうだね。
うん、子供の時の、うん、
そうだね。
そう、でこれあの前回私が本の話をして、
うん、
でそれにもちょっとつながるんだけど、
うん、
あのフォレスト出版から出ています。
うん、
世界の科学が証明した考えてはいけないことリスト。これあの堀田修吾さんがまとめていますけれども、うん、この中でね、うん、あの前回あの、うん、心理テストじゃないけど、拒絶感受精診断テストっていうのが、うん、あの本の中にあって、
うん、
でこれは何かというと、あの、まあ、要するに考えてもどうにもならないよっていうことのリストと、最後に、まあ、これは考えたらプラスになるよっていうことが書かれてる中で、
うんうん、
序盤はやっぱり人からどういう影響を受けるかっていうことをすごく解説してて、
うん
うん、であのこのテストの項目はですね、あの人に嫌われていないか、まあ、
うん、
要するにどれだけ空気を読むかっていう、他人の感情は操作できない、想像は空振り、まあ、こうん空転するっていうね、うん、あの項目なんだけど、
でもテストはさ違ったじゃん、なんかさ、テストの内容はさ、うん、もっとなんかこの人と話せば分かってもらえる自信があるみたいなさ。
だからこのテストは対人関係において起こりうる9つの場面について尋ねています。
うん、
それぞれの状況を想像して続く2つの質問に答えてください。9項目あって、
うんうん、
であのうん、私はこれやった時に、
うん、
点数が高いと、
うん、
でそれは拒絶されることへの不安や警戒心が強めで、相手のちょっとした反応にも敏感に反応したり、人付き合いで必要以上に身構えてしまう傾向が見られます、うん、っていう結果なのね、
うん、一番高いとかあったの？
一番高い、うん
うん、
3段階しかないからこれ結果がね、うん、
さすがの私一番低かった。
一番低くない。これがですね、
うん、はい、
他者から受け入れられないことへの懸念があまりなく、対人関係でリラックスした姿勢を保ちやすいタイプですっていうね。
なんかさ、うん、受け入れられる自信があるっていうんじゃなくて、
うん、
受け入れられなくても OK っていうスタンスよね、
うんうん、
そこそれだとだって気になる。でも一個だけ私点数、
うん、
あの他の、質問は全部振り切り1から6だったの。
おーおーおー、
全部ね、
うんうん、
でも一個だけちょっと 3-3 みたいな、なんか中間にしたとこあって、何どれだと思う？なんかね、彼に対して、はい、なんか多分私が勝手に想像した質問だけど、
うん、
本当のその意図を読んでるか分かんないけど、なんか、うん、想像したところによると、彼と喧嘩とか例えば言い争いになった時に、
はい、
なんか別れるってなったかなんかの時に、こう、うん、自分のこう間違いとか過ちを説明して理解してもらえる自信があるかみたいな、うん、であっちも理解してくれる自信があるかみたいな質問で半分にした、
うん
うん、なぜかって、
はい、
だってさ、一緒にずっといることが正、なんかさ、正解ではないじゃん、
うん、
そ
ん
なの、
うん、
だから喧嘩した理由がもしかしたらさ、
うん、
なんかね、別れる方がいいのかもしれないし、そんなの、なんかだから理解されてよく
またいいかっていうことではない、
うん、そうだからあっちの言い分と私の言い分が全然なんかさ違う時だってあるじゃん、求めてるものが違うとか、うん、それはやっぱり不一致であって、
うん、
あ、じゃああなたの幸せのためにあなたはじゃあね、なんか自分の行く方に行った方がいいじゃん、別れた方がいいじゃんって結果になる時もあるじゃん、
うんうん、
だからなんかそこはなんか、あとは、うん、と自分がなんか不条理なの分かってるから、
うん、
もう分かってもらえなかったとしても
そのスタンスがすごいよね、
うん、私に非があります、ごめんなさい、そうですよね、そうですよね、もう去りますよね、はい、分かりましたっていうスタンス。
そうなんだ、
うんうん、だって去ったら去ったで、だってさ、
うん、
しょうがないじゃんって思う。なんかそうだよね、私悪かったよねって、彼は自分の幸せ選んだんだもんね、そうだよ、うん、送ってあげようって気持ちになる。
あー、
うん、
なるほどね、
うん、そうかな。でもごめんなさいって言うよ、もちろんね。
いや、もちろん、
うん、 うん、それはあっちがどう取るか分かんないかも。
あ、面白いね。うん、へ、
え、どういうところがじゃあ高かったんだろう面白い。
基本的に多分これってその質問の形式からすると、
うん、
自分がどう思ってるか相手がどう思ってるかっていう多分形式になってるんだよね。
うん、
あの圧倒的に自、
うん、
自己評価が低いね多分うんっていう、はい、なんかそういう振り方だった気がする。う
ん、でもさ、すごいさ、うん、素直だよね。なんかそういうさやつやるときってちょっとさなんかさ、いやでもみたいな感じでさいい方に持ってきたからじゃ、うん、私みたいに一家族みたいな
、うん、
なんかでもちゃんとこう素直にやってるとこは偉いなと思った
、うんうん、なんかそんな傾向はちょっと見えた気がしたけれども、まあ、
うん、
どうかな、まあ、うん、
でそんでさ考えなくていい、はい、あのやつと考えた方がいい、
うん、
なんかピックアップしてあんちゃん的に面白いなった、
うんうんうん、
教えて。
結果的に、
うん、
結構もう感じてることが多くて、
うん、
その自分が何かすることによってどうにもならないことは考えても変わらないよっていうことなんだよね、
うんうん、
でもこの本で読んでよかったなって思うことは、それを語源化す、うん、語源じゃないね、言語化してくれることによって見えやすいっていうか、うん、あの、うん、より具体性が出てくるっていう、今 の、 そのテストと同じで、うん、どういう状況で自分がどういうふうに感じるかっていうのが想像しやすいっていうのが一番分かりやすいなと思って、うん、そもそもその考えても良くないよっていう項目が、うん、それはあなたの思考ではない他人評価編、うん、思考はタイムマシンにならない過去公開編、あの時こうしてたらなっていうことだよね、
うんうんうんうん、
そしてまだ起きていないことで苦しまない未来不安編、うんうん、まだ起きてないことに対する心配、
うん、
あとその自分という迷路から出る自己否定抽象思考編、あ、こんな自分でいいのかなとか、
あ、
自分はこうだから、あ、こういうのがやっぱできないなとか、そういう。で、終わりの見えないループを止める思考の沼編まあこれはさっき言ってたことは全部つながって、その沼にはまるみたいな、なんかずっと同じこと考えちゃうみたいなところなんだけれども、うんうんうん、あと逆にね、うん、あ、もうこれ考えないようにしようっていうのがストレスになるみたいなさ、
わかる、なんか、うん、何なんだろうね、あれはさ、考えちゃうときは考えちゃうし、
うん、
なんかそれでそうだよね、考えても何も変わらない、私は何もできないんだって言って切り替えられるときは私はすごい多いんだけど、
うん、
なんかもちろんなんかさ、だらだらと考えちゃうときとかも多分あるし、
うん、
なんかね、これを知ったから、みんな人それぞれ違うよね、スイッチが、うん、
だからその、
うん、
抑え込んで逆効果のときもあるっていうね、
うん、
あ、またこれ考えちゃってるみたいなさ、
うんうん、だからあのさ、ちょっと前に話したジャーナリングじゃないけど、ノートにもう 不満を、
うん、
不安をいっぱい書き出して、
うん、
見てみる、あ、そっか、こう思ってんのねって思ったら結構すっきりするから、
うん、
それ結構新しい私のね、あれ、
そのジャーナリングの面白いというかいいところは、やっぱり頭の中で溜まってるものを出せるっていうことだと思ってて、
そうそう、
うん、うん、そこで見えてくること、この本を読んでわかるっていうのと似てるところではあるんだけど、うん、やっぱりその文字で見たりとか表で見たりとか、
うん、
改めてその言葉にすることで見えてくることたくさんあるなって、
うん、
で逆に考えてプラスになることっていうのは、
うん、
その今この瞬間に集中するであったり、うん、できることから取り組もうとか、うん、とりあえずやってみよう、結構マインドフルネスなんだよね結局
だね、
うん、うん、でそのどうやって自分を前向きな状態に持っていけるかっていうための、例えば自己プライミング、自分のやる気のエンジンをかけるためのマジックワードを用意しようとか、感謝できることを探そうとか、
うん、
あと人に対する、逆に心配とかではなくて人にさ、うん、対する愛、
うん、
あの人が幸せであるといいなとか、
うん、
っていう気持ちがそのプラスになるっていうので、うん、で私が面白いなと思ったのがこの中で、 あの嫉妬ジェラシーって結構悪く捉えがちなんだけど、
うん、
良性の嫉妬、良い嫉妬があるっていう、
うん、
でこれはあの自分もあの人のように努力しようっていう、
うん、変わる
その考え方、
うん、
によってこれはプラスに働くよっていう、
うんうん、こうなりたいっていうさ、
うん、
ねあれだから、ね、
それは自分をやっぱり奮い立たせたりとかモチベーションを上げるきっかけになるっていうね、
うん、
うーん
なるほどね、
うん、
なんかさその多分だけどね私思い出せないんだけどさ、うん、この間冬ってるって言ってた時にさ、
うんうん、
なんか喋ってた時に私がいろいろ発表したじゃん、なんか最近思ったことみたいな、
はいはいはい、
うん、あの時に言ったのかポッドキャストで言ったのか謎なんだけど、
はい、
だからあれなんだけどそのさ嫉妬ってさ、
うん、
あの羨ましさとかってさ2種類あるなって思って私もやっぱ、うん、なんかそれがなんかあの例えばインフルエンサーとか見てあいいな、いいなんか素敵な家に住んでいいなとかさ、うん、あなんかその本当にこういう風にこういう生活したい、こういう風になりたいっていうなんかあれか、うん、なんかこう見られたいっていう他人視点のなんか嫉妬、
うん
うん、で他人視点のこう見られたいだとそれを追ってるとやっぱりどっかでそれを掴んだ時に幸せになれないなと思って、
うんうん、だってね、うん、他人に委ねちゃってるんだもんね。
そうそう、
その評価が思い通りにいかなかったら
そう
ね満足できない。
なんかさ、だから本当の心があの求めてるっていうかこうなりたいっていうさ嫉妬、うん、あいいな素敵だな、私もうやりたいけどできてないなまだみたいな感じ の,、
うんうん、
のその見極めってすごく大事で、うん、どっちをのに行くかで向かうかで結果が全然変わるなと思って、
うん、
だからちゃんとなんかいいなって思うことがあったらちょっと何がいいんだろうな、
そうそう何がいいんだろう、うん、で自分はあ何を求めてるんだろうっていう考えがやっぱり建設的みたいで、
うんうん、
であのこの項目の中に、
うん、
こう嫉妬を否定する必要はありませんと、
うん、
むしろあ自分ももっと成長したいと思ってるんだなと認めることが感情を全身のエネルギーに変える一歩ですって書いてあって、
うん、
そのねエネルギーの向け方が同じ感情でも違うことによって、
うん
うん、あプラスになるんだなっていう、
うんうん、え最近嫉妬した人いる？
嫉妬した人でも私嫉妬は結構すぐ、うん、なんて言うんだろうネガティブな方向に持っていかないかもあんまり。
どういうこと？だから同じそれでもいいよ。だから誰のこと羨ましいと思ったみたいな。
羨ましい、うーんそうね、でもそうだな、
え何ネガティブな方に持ってかないってことは素敵だなって思ったら私もそうしようっていう風に持ってくってことでしょ、
うん、あでもあこういうのに憧れてるんだなとか自分はこうしたいと思ってるんだなっていう、
うんうんうん、なるほどね、
うん、
思いつかない。
でも仕事のことかもね一番そういう感情が出るのが、ああいいなああいうお仕事できてとか、
あ
私もこういう人とつながりたいなみたいな、
うんうんうん、
のでちょっと嫉妬っぽいのが出る時がある、
うん、
いいなっていう、
わかる、
うん
そうね、
ある嫉妬した、
私最近嫉妬した人ジェイコブとか
全部ジェイコブや
何に私こんな嫉妬してんだろうと思って聞いてみたんよ、
うん、
なんか私はなんかジェイコブってジェイコブコリアですね皆さん、
はいはい、
グラミー賞の見えと、はい、取ったね、うん、
天才ですよね、
天才ですよ、そう、うん、天才に憧れるからね
私ね、そうね
昔から、うん、でもなんかジェイコブにはすごく嫉妬したわけ、うん、なんでかなと思った時に、うんうんうん、なんか自分があんなにピアノ弾けるようになりたいとかそういうことじゃなくて、
うんうんうん、
なんかあんなにあの自分の好きを探求して、
うん、
あの本当にそれしかなんかオタクみたいな感じでもう音を研究してるわけよあの人は、
うんうん、
それですごいピュアにみんなとシェアして、
うん、
そしてみんなをあんなにハッピーにさせて、
うん、
なんか わーって喜ばせれてるあの力、うん、その空間をさ、うん、音捕まえてるじゃん、うん、なんか
音捕まえてた
空間をそう、うん、あのわーってこう和ませたりわーってなんか人間の可能性を見せてくれたりとかに、うん、わーってなるあのを表現っていうかいろんな人に体感させてることがすげえなって思って、
うんうん、
なんか同じ人間なのになんか別に数じゃないよもちろん、うん、そのたくさんの人にそれをするってわけじゃないけどでもさやっぱりなんか生きてるからにはなんか隣にいる人とか、
うん、
ね人なんかその触れ合う人に同じようなピュアさでこうなんかこうね自分の好きをシェアしたり、
うん、
こう、うん、ああいう風にありたいってすごい思った、
うん
うん、そうなんかスキルとかそういうことじゃなくて、
ねうんうん
うん、なんか素敵だなって思ったわけ。
うーん
、うんね、あとなんか
彼はその自分の才能を、
うん
うん、確かにそのなんていうんだろうすごく何がピュアって言われたらちょっと難しいけれども音にそのピュアを落とし込む力があるっていうか、
うん
うん
うーんあとなんか人と比べてる時間ないんだと思うあの人比べるっていう概念っていうか、
うんうん、
多分なさそ う,
うん
聞いてて全然あそうあと全然ジェイコブの話じゃないんだけど最近その人関連でね、はい、私の中ですごいハッとしたってかあそういうことかって分かったことがあって、
うん、
なんかよく聞くじゃん人間あ違う人の悩みのほとんどは人間関係だって言うじゃん、
はいはい
うん、でもさへーって思ったけど私別に人間関係悩んでないしなって思ってたの、
うん、
だけどある人がなんかそれの例えでね、
うん、
それの意味の例えで使ってたのが例えば何か無人島に自分がいた時に、うん、その今持ってる悩みって同じかっていう質問っていうかさ、はいはい、例えば、うん、じゃあこれだってさ意味なくなるじゃん、
うん、
そのこれかこれこの車かあの車かで選ぶとかさ、
うん、
なんかこの家こんな家に住みたいとかさ、
うん、
あるじゃん、
うん、
なんかこんな生活したいなとかでも無人島に誰も周りに自分にいなかったとしてそこって悩むところかなとかさ、
はいはいはい、
そう思うと、うん、大半のことはそうだな人にどう見られるかっていうなんかくっついてきてる気がする、うん、わかる、
うん
そうだから本当だな無人島にいたらどうでもいいよなってすごい思った、
うん
うん、全てのことがなんかどうでもいいって悪い意味じゃなくて、うん、なんか変になんかなんだろう選ぶことに対してなんだろうね、うん、気づかなかったのだからそんなにこんな気づかない間に自分はそうじゃないと思ってたけど、
うん、
人の目っていうかそういう社会のああいうのが入っ、うんうん、あのしかかってるんだなっていう
あるあるある
のがねそうだから これからなんか、うん、そうこれからなんか質問が出てきたら自分の中にこれ無人島に行ったらどう思うって聞いてみようと思ったの私
同じように悩むかなってね
ね、
うん、
そうこの洋服がさとかさね、
うん、
ほんとどうでもいいじゃん
確かにどうでもいい
うん、いい意味で、
うん、
そういう風になんか視点をちょっとずらせるって大事じゃない、
うん、大事、うん、それがねやっぱ共感性とか、
うん、
その想像できる力だと思う
ん
だよ
ね、うんうんうん、そうだね
それがねやっぱりその結果重視になっちゃうと、
うん、
欠ける部分でもあると思うから
そうなんだよね、うん、
あのもちろんその論理的に考える組み立てる力はとても有効だとは思うんだけれども人間の営みとして、うん、そういう、うん、あの全部がコスパタイパじゃないっていうところに私はあの美しさを感じるからその力を育むことはあの私がおすすめしたいことだなって思う。
その力って何？
例えば本を読むとか芸術を見る、
うん、
あ人の話を聞くストーリーを聞くっていうことってそういう共感性とか想像
あそういうことねそうだね、うん、いろんな視点のことに触れ合って
あの、ね、自分の経験以外のプラスアルファっていうのはそういうところから出てくる。
そうだね。
それは別に人に対してじゃだけじゃなくて、例えばあもう私も年を重ねてより感じるんだけど、自然とつながるとかさ、
うん、
そこで感じられるっていう気持ち、
うん、
うーん、
なんかさ、この40年生きてきてるじゃん、40数年ね、うん、なんかこうさ、なんて言うんだろう、明らかになっていくことって、うん、あの変化しかないんだなっていうか、
うんうん、
本当に変化しかないんだなって思うっていうか、自分も体も頭も心も全部なんかこう、うん、常に変わってて、でも人間って変化を求めたく、なんか嫌だって思うじゃん、
うん、
何かにたどり着きたいし、うん、なんかこう安心したいっていうのがあるんだけど、ああもうそれは無理っていう、なんかもうずっと流れてってずっと変化してるものだっていう感じがすごいするから、うん、なんか、うん、これからもすごいそういう意味でどこに向かってるか、どこになんか行くか分かんない、どんな景色が見えるか分からない、ちょっとワクワク感は結構あるかも、
うんうんうんうん、うん、
なんかいいものがしか見えないとかそういうのを期待してるわけじゃなくて、
うん、
なんかどんな景色もなんかそれなりにへえみたいな、あったなって、若い時はなんか良くなりたいみたいな、
うん、
なんかことばっか考えた気がすると思って、
うん、
ちょっと脳が退化したのか分かんないけどさ、うん、なんかね、うん、リラックスしてきたかなって感じがする。
確かに。
あ、全然違うんだけど話、はいはい、これさ一個さ、うん、面白い私の中でね、ちょっとセンチメンタルっていうの、うん、なんかちょっと感傷深いっていうの、はいはい、ことがあってね、
うん、
私写真撮るの好きだったじゃん、
うんうん、
なんか一眼レフとか持ってて、うん、それのなんかきっかけっていうか、あの2000カナダから帰ったぐらいだから、いつだろうね、20何年前だろうね、
うんうん、
そう時にブログとか流行ってたじゃん、
うん、
めっちゃ今もやってる人いるだろうけど、なんかインスタとかもないし、ブログ YouTube もないし、だからあったのか分かんないけど、うん、そうブログをすごい私好きで読んでたのね、
うんうん、
であの全然どうやってその子を見つけたのか分かんないんだけど、スウェーデンに住んでる高校生の女の子のブログにたどり着いて、
うん、
その子が撮る写真がすっごい衝撃的に好きで、
うん、
なんかいつものただの生活の写真とか、バンドしててその子ドラムやってたんだけど、
うん、
なんかそういう写真とか友達との普通に遊んでる写真とかがすっごい綺麗で、
うん、
だからこの子のなんかカメラ何なんだろうってすごい調べたりとか、
はいはい、
なんかそれぐらい好きだったの、
うん、
でもう一人アメリカ人の人ですごい好きだった人がいたんだけど、その両方とも二人ともニコンを使ってたから、
うん、
ニコンを買ったって思い出があってね、
うん、
でしばらくしてやっぱブログもその子多分やめちゃって、でもなんかのきっかけでインスタで見つけたんだよね、でずっとフォローしててさ、
うん、
もう20年以上だからフォローしてて、うん、その子は高校生卒業してとかさ、しかもなんか歯の矯正始めた時から見てるわけ私はもうなんかお姉さんのような気持ちでね、
うん
うん、見てていろいろ、そんでその子もそんなすごいインスタ更新するわけでもないし、本当に友達向けみたいな感じで、
はいはい、
フォロワーも全然そんなそこまでいるわけじゃない、その中に一人変な日本人がフォローしてるわけ、うん、私が、
うん、
そう20年以上もね、そしたら最近その子がさ、うん、結婚をしてさ、
うん、
なんかドレス着て大人になってさ、彼氏とさ、うん、写ってる彼っていうか旦那さんと写る姿を見てすごくなんか感傷深くなっちゃって、
うん、
こんなに長い間見ててさ、インターネットで通じてね、
うん、
声とかすらも聞いたことない、なんかこう、
うん、
なんかすごいさね、いろんその子の人生をさ20年以上通して見てさ、うん、結婚したんだみたいな、なんかちょっとおばさんみたいな気持ちになったっていう、うんうん、そうなんか新しいそのインターネットを通じての新しいなんかこの関係っていうか、そう、
うん、
インターネットだってそんなうちらが中学校ぐらいじゃん、
うんうん、
ね、出てきてそんなブログとかもそうだし、うん、そう面白いなと思って、全然世界のさね違う場所で、
確かに
すごくインスパイアされた、
うん、そう
写真がさって思って、今でも思い出せるもん、なんかそういう写真、うん、そう、そんなことがありました。
あら、
うん、
いいね、うん、でも、
うん、
もうどんな影響を誰からもらってるかって、
うん、
計り知れないから、
ね、計り知れない。特にでも若い時ってすっごいいろんなところからもらってたじゃん、うん、衝撃がまだ、うん、なんか知らないことがいっぱいあったから、うん、わーって思うことがいっぱいあった。
確かに
すごく、うんね、レモンちゃんなんて毎日が驚きだからさ。
そうだよね、
うん、ねえ、そう面白いね世界ってって。
確かにまたそうやって、
うん
うん、違う視点で見れる。
そう、ちょっとメッセージ送ろうかなって気持ちになっちゃったもん、うん、
え、送ればいいのに。なんかその気持ち教えてあげればいいのに。
ねえ、ちょっと知らないね、うん、日本人のね人から、
でもそれはそれで彼女にとってすごく、う
ん、ねえ、なんかでもちょっと恥ずかしくなってちゃ
う。
こ
んなことあるんだっていう、
うん、じゃあ次子供が生まれた時にねえ、うん、言おうかな、うん、面白い。そうやってもうだってインスタグラムができてだって結構
そうだね、もうそれも普通のことになってるから、
うん、
でも私そういうなんて言うんだろう、アルゴリズムに出てきて、
うん、
素敵だなって思った人、何の関係もなくて、
うんうん、
いいなって思った人にはうん、コメント残すようにしてる。
へえ、
うん、
あ、ピュアに本当にただ惹かれましたみたいなね、
うんうん、こういうとこが好きです、うん、日本から、うん、応援してますって書く、
うんうん、へえ、
うん、
素敵ね。
そう、なんか伝える
わかる
のはすごくいいことだと思う。
わかる、
いいよ
ね、
うん、
わかる。
でそれでじゃあ相手と友達になりたいとかじゃないじゃない。
そう、そういうことじゃない。うん、そう、
うん、
なんかね、ありがとうって気持ちを伝えたいわけ。
そうそうそう、うん、
うん、みんなしっかり生きてたねこの20年ちょっとねって、一緒にって世界でねって、
嬉しいよね。
うん、
うん、
ねえ、あっという間だったわって思うよ。
そう、そのやっぱり時間の流れをどんなところで感じるかって、
うん、
それぞれだから、
うん、
人生でもちゃんとその噛み締めてないとそういうのすら感じないからさ。
あー、そっか、
うん、だから
そうだね、
うん、その気持ちってすごい大事だと思うんだよね。どういうところで気づかせてもらえるかって本当に違うから、うん、気づいた時に何か、ね、翔ちゃんはさ、ブログまだ書いてるの、
う
ん、自分で。
もう書いてないです
ね。ね、人に見せるやつじゃなくて自分のやつ。
そう、うん、そう、やめちゃったね、またね、三日坊主で。昔すんごいあんなに続いてたのにな。
うん。
うん、ね、やっぱ習慣にしないとね。あとなんか、ね、カメラがやっぱり、また一眼レフやりたいなと思うんだけどね。
やってほしい、翔ちゃんの写真好きだから。
ね、
うん、
うん。また考えます。
いや、でも。私はその今日話してて思ったのがやっぱり、うん、その私は特に感情的な、
うん、
感情的で空想的な人間であるっていうのは強いんだけど、
うん、
でも自分が一番辛かった時に救ってくれたものでもあるし、多分、
うん、
人が辛い思いしてる時もこの空想というか共感性があるから、
うん、
その考えられるというか、
うん、
それが考えるだけじゃなくてその自分にとってどういう気持ちになるかっていうつなげて考えられる能力っていうのも私はもう本当にアートの中で学んだものだから、その素晴らしさっていうのは今やっぱり自分の仕事を通してたくさん伝えたいなって思う、
うん、今思い、ごめん、素敵な話で思い出したんだけどさ、
どうした
お母さんと昨日話しててね、
うん、
なんかさ、うん、最近お母さんが健康のためにね、うん、ベアフットシューズって知ってる？
え？
なんかね、裸足って健康にいいって言うじゃん、
うんうんうん、
だからきっとミロジャパンさんなら知ってると思うんだけど、
私も今思い出した
なんか、うん、外国で結構流行ってたんだけど、うんうん、なんかさ今流行ってるのか分かんないけど健康マニアの人たちには、うん、なんか極力なんか裸足のような感覚で履ける靴っていう、
はいはいはい、
なんか靴下のようでもあるし、なんかちょっとかっこ悪いよ見た目が、
うん
うん、ね、おしゃれではないんだけどでも健康にはめっちゃいいっていう靴をお母さんが買ったって言って、
うん、
でもあんまりちょっと恥ずかしいから人前でね歩くのがまだ、うん、なんか家の前にある公園のね、うん、みんなが歩いてるところじゃなくそこはなんか結構ぐるぐるしててもつまんないからちょっと山の方に入ってって、
うん、
なんか土の上とかをねそれで歩いたらすごく気持ちよかったから、
うん、
一人でなんかいろいろ歩いてたんだって、
うん、
そしたらなんかベンチに座ってた中学生の女の子2人かなんかが、うん、なんか何してるんですかって声かけてくれたんだって。
へー、
うん、そう。そんでなんか話をしてるうちになんかあなんかちょっとお母さんがね多分思い悩んで自殺でも考えてるんじゃないかみたいなちょっと心配して話しかけてくれたんだって。変な行動してるからね、うん、森の中で。そう、うん、でもなんかその話を聞いて中1なんだってしかもその子たち、中学校1年生で変な大人にそうやって優しさで声かけられるって素晴らしいなと思って、
うん、素晴らしい、うん、
ね、大丈夫かなって心配して、うん、何してるんですかって聞ける、
うん、
そう、日本もすごい捨てたもんじゃないってすごい感動したの。
本当だね、うん、
うん、そう、その子たちはどこからそういうさ、
ね
ね、もう思ったんだ、学んだんだろうってすっごいさ、子供を育ててる身からしたらもう思った、うん、聞きたいって。素敵だね、
素敵だね、
うん、自分だったら話しかけてない、多分なんか怪しい人が歩いてたら。
あ、私も躊躇すると思う、う
ん、ねえ、すごい、うん、素晴らしいよ、
素晴らしいね、
うんうん、そういう共感性、
うん
うん
ね、いや、救ってくれるものだと私は思うよ、
うん、
うん、私にとってそうだったから、うん、
うん、
ね、いや、
はい、
ということで、
はい、
今後もメッセージお待ちしております、そしてこのポッドキャストはスタンド FM、 アップルポッドキャスト、 Spotify で視聴が可能です。インスタグラムと X のアカウントでも情報を発信してないけどね、あまり、
うん、でもそうだね、してない、
よかったらつながってください、
はい、
それではまた来週も聞いてくださいね。
Bye-bye.
Bye.